こんにちは。クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。今日は民数記23章、13節から26節を通して、神様の声に耳を澄ませていきましょう。
民数記23章、13節から26節。バラクは彼に言った。では私と一緒に、彼らを見ることができる別の場所へ行ってください。その一部を見るだけで、全体を見ることはできませんが、そこから私のために彼らに呪いをかけてください。バラムは彼の歌の言葉を口にして言った。立て、バラクよ、そして聞け。私に耳を傾けよ、チポルの子よ。神は人ではないから偽りを言うことがない。人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか。語られたら成し遂げられないだろうか。見よ、私は祝福せよとの命を受けた。神が祝福されたのだ。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られない。彼らの神、主は彼らと共におられ、王を称える声が彼らの中にある。
エジプトの奴隷だったイスラエルは、神様の助けによってエジプトを脱出しました。しかしその後40年間荒野をさまよったんでしたね。今日のお話はその期間中に起こった出来事です。イスラエルの人々は数々の奇跡を経験しながら、モアブの地へとやってきました。イスラエルは今や多くの人たちに知られる恐ろしい存在となっていました。あの大きなエジプトの奴隷であったにもかかわらず、民族丸ごとそこから解放されるという、とんでもない出来事が起こり、そしてその後も向かうところ敵なし、そのような状態。モアブに来る少し前にはアモリ人と戦い、そしてアモリ人を完膚なきまでに叩きのめしています。モアブとしてはそんな恐ろしいイスラエルの人々、このヘブル人たちがやってきたのであれば心配でならなかっただろうなと思います。モアブの王バラクは自分の力だけでは勝ち目がないということを悟り、バラムというまじない師の助けを求めました。すると神様がバラムのもとに現れ、イスラエルは私が祝福しているから決して呪ってはならない。そのように命じました。しかし金に目がくらんだバラムはそれでもバラクのもとへ行きます。しかしその途上で主に出会い、バラムはイスラエルを呪うどころか、イスラエルに祝福の祈りをするという。そういうところ、そういうことが起こったというのが、これまでの話です。今日の箇所では、バラクがもう一度、今度こそイスラエルを呪ってくれと願っていますよね。バラムはバラクに、神様は決して背くことができない方だということを伝え、もう一度イスラエルを祝福していく。それが今回のお話なんです。ここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。第一に、信仰を持たない人でも神様の声を聞くことができる。そのようなことがあるということです。バラムは呪術師であり、神様に聞き従う、そのような、いわゆる信仰者ではありませんでした。しかし、神様が語りかける声に反応し、それを受け取っています。これは、聞こうとすれば、信仰を持っていなくても、神様の声を聞くことができるということを示唆しています。よく考えてみたら、私たちも、信仰を持つ前から、どこかの時点で神様の声を聞いていたということがあると思います。そして、その導きに従って歩んでいく中で、クリスチャンになってきました。そう考えてみると、これは当たり前といえば当たり前のことなのかもしれませんね。このバラムという人は、ここでは神様に聞き従っているようにも見えます。しかし、実際のところは、彼の行動原理は私利私欲。自分がどうやったら得をするか、どうやったら害を受けないかということだけを考えて行動をした結果でした。それでも、ある程度神様に聞き従うという行動をしていることがわかります。神様を愛している私たちは、もっと積極的に神様の声に耳を澄ませ、そして神様に聞き従っていきたいものですよね。 私たちがバラムから学ぶことができる第二のことは、神様の意志を覆すことはできないということです。23章19節20節にこのように書かれています。神は人ではないから偽りを言うことがない、人の子ではないから悔いることがない、神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうか。見よ、私は祝福せよとの命を受けた。神が祝福されたのだ。私はそれを覆すことはできない。欲深いバラムが、バラクからの報酬を受け取りながらも、神様の警告を聞いて、イスラエルを呪わず、それどころか祝福をしたということは、神様がなそうとしていることを止めることは誰にもできないからです。神様の意志を覆そうとすることは、水を低いところから高いところに流そうとするようなものです。流れてくる激流を薄っぺらな板で止めようとするなら、むしろ板の方が粉々に砕けて散ってしまいますよね。神様の意志には逆らっても無駄だというだけではなく、それは自らの滅びをも意味しているのです。それを知っているからこそバラムは、呪うことも祝福することもしないでくださいというバラクの言葉に、神が命じる通りにするしかないと言ったではありませんかと答えているのです。では、バラムたちはどうやってもイスラエルを倒すことができないのでしょうか。イスラエルを倒すヒント。逆説的ですが、そのように考えてみると、そのヒントが次の言葉の中に表されています。23章21節。ヤコブの中に不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られない。彼らの神、主は彼らと共におられ、王を称える声が彼らの中にある。イスラエルは神様と共にあるので、神様の守りの中にある。神様の強さがそこにあります。だから神様が守るイスラエルを呪ったり、倒すことはできないということなんです。しかし、イスラエルが神様から離れたら、そこに付け入る隙も出てくるのではないでしょうか。イスラエルは神様と共にあるので、神様の守りの中にある。そこに神様の強さもあります。だから、神様が守るイスラエルを呪ったり倒すことはできないというわけです。しかし、イスラエルの側が神様から離れたとしたら、そこに付け入る隙も出てくるのではないでしょうか。実際に、イスラエルはいつでも神様と共にあったというわけではありません。モアブと戦うことになる少し前にも、イスラエルは神様に文句を言い、神様から離れてしまったということがありました。イスラエルを倒すとしたら、イスラエルが神様から離れてしまったその瞬間なのです。バラムは後に、ミディアン人と協力して、イスラエルを堕落させて、神様との関係を壊す作戦を実行しました。バラムは最後にはミディアン人と共に倒されてしまったものの、この時にたくさんのイスラエル人を道連れにしています。ここに私たちは悪魔の策略を学ぶことができます。悪魔はまさにこのような方法で私たちを誘惑し、私たちを神様から引き離そうとするんです。神様の守りの中にある限り、悪魔は私たちに手出しをすることはできません。だから、巧みに私たちを誘惑して、私たちの心が神様から離れるようにしている。神の敵のようなバラムにも神様の声を聞くことはできます。一方でそれは、神の声が聞けても、利害関係で従ったとしても、それは神の側に立ったということにはならないということでもあります。大切なのは、心から神を愛し、神に聞き従うものとなるということです。皆さんの神様との関係はどうでしょうか？悪魔からの攻撃に備えているでしょうか？誘惑されて神様から心が離れてしまうということがあったりはしないでしょうか？そういう時に私たちは備える必要があると思います。皆さんがさらに強く神様との関係を築いていくことができますよ。お祈りしましょう。天のお父様、 今日のこの御言葉をありがとうございます。私たちがいつでもあなたから離れることなく、あなたと共に歩むことができますように、どうかお導きください。感謝をしてこの祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。